生デニアーズポッドキャスト第2回始めます。
よろしくお願いします。
お願いします。今日もアレフサッツの2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
今回はちょうど昨日終わったんですが、スタートアップウィーケンドっていう、2人が関わってるコミュニティ活動について話したいなと思ってます。ちょうど、そうだな。昨日の話もいいけど、この間横浜のリードオーガナイザーをやってたアレフさんからスタートアップウィーケンドどうだったかとか、てかどんな活動なのかって説明してもらってもいいですか？
はい。スタートアップウィークの僕、いわゆるファシリテーターって言われている、司会だとか、イベントの、スペシャリストではないので、ちょっと間違ってる箇所も多々あるかと思うんですけども、僕なりの理解でお話しますね。
はい。
スタートアップウィークエンドって、よく言われる週末の金、土、日の3日間をかけて、起業、ですね。スタートアップの体験をしましょうっていうイベントになってます。こちらがですね、世界で大体もうかれこれ10年ぐらい開催されていて、大体毎週末世界のどこかでスタートアップウィークエンドが開催されています。はい。で、今回ですね、僕は5月の31日から6月の2日間を IoT っていうテーマで、起業しましょう。起業体験をしましょうっていうのを、開催しました。はい。で、スタートアップウィークエンドはですね、これは僕、オーガナイザー、つまりそのスタッフとしてよく参加してるんですけども、いいなって思うのが、この起業って、例えば自分で何かアイディアを出して、そのアイディアを実現しようとするとですね、例えば、ウェブサービスが必要ですだとか、物が必要ですだとかってなってくると思うんですね。で、それを、じゃあ実際にやろうと思うと、例えば、じゃあ自分は起業家だから、エンジニアを集めなきゃいけないと。じゃあ、エンジニアを集めるのには、じゃあそのエンジニアに、とても強烈なインパクトを与えて、あ、ぜひ面白いですね、やりましょうって言わせるのか、それとも、お金を払って作ってもらうのかっていうふうになってきたりすると思うんですね。でも、お金ないじゃないですか。例えば2、30万とかで作ってくださいって言われた場合、大体作れないんですよ。そうすると、100万、数百万とかかかってきちゃうパターンが結構多いので、そうなると、そのサービスを作るためにお金を得なきゃいけないから、VC とかにお金を出してもらったりする必要があるわけですね。そうすると、じゃあ VC とかにじゃあプレゼンをしてですね、じゃあそのビジネスが、そのビジネスがちゃんとマネタイズとか考えられていて、市場にニーズがあるのかだとか、そういったこともちゃんととことん詰めて、ようやく、数ヶ月後とかに VC とかからお金をもらって、で、走り出すことができるようになりますと。じゃあ、エンジニアにウェブサイトを作ってもらうじゃないですか。で、自分は営業とかをかけてですね、マーケティングとか、広告を打ったりとかですね、どんどん広げていくわけじゃないですか。仮に、うまくいけば、もしかしたらグロースして、日本国内であったりだとか、世界とかでこう名だたるような企業になるかもしれないんですけど、失敗することがほとんどなんですね、スタートアップって。俗にもう大体99%は失敗するって言われていて、で、失敗したらじゃあ、例えばそのうん百万とかが損失になってしまうわけですよ。そうすると結構でかいじゃないですか。そのスタートアップビジネスこんなのがやりたいなってなった時に、じゃあ人を集めて、お金集めて、物を作って、市場調査して、検証して、で、うまくそれが求められてなかったら、改良して、ピボット、つまり方向転換して、っていうのを、うん年かけてやるわけですよ。それで失敗したら、もう辛いじゃないですか。大体失敗しちゃうし。という内容を、その、スタートアップウィークエンドっていう、金、土、日の3日間で、今言った最初から、ビジネスとしてアイディアが生まれて、人を集めて、物を作って、検証して、改良して、で、投資家とかにプレゼンをして、で、それが本当にニーズあるかどうかっていうのを検証できるような、この一連の流れを、たった3日間で体験しましょうっていうのがスタートアップウィークエンドですね。これがですね、ファシリテーターの方とかとも話をしてるんですけども、失敗してもいい場所なんですよ、スタートアップウィークエンドって。 ね、いくら転んでも痛くない。
そうですね。
ああ、そうそう。なんで人も勝手に集まってくるし、物も作れちゃうし、で、これってすごく本当は大変なんですけど、そのイベントに集まってる人たちって同じ目的で来てるから、すごく実現しやすくって、で、どんどん失敗ができる場所だから、ビジネスのアイディアがうまくいかなくても、そのアイディアで実際に市場にリリースしなくても、この体験をしたことによって、企業経験が得られるので、スタートアップウィークエンドのアイディアで成功したって人はいない、あんまり少ない、あんまり多くはないんですけど、スタートアップウィークエンドを経験した起業家っていうのは非常に多いんですね。
そうですね。
そうなんですよ。というわけで、これ僕はそういった理解で、なんかすごくいいイベントだなと思って、なんか参加したり、オーガナイザーとしてお手伝いさせてもらったりしています。
なるほどね。結構深く話してもらいましたね。
ね、割とがっつり話してましたね。
それで、この間横浜で IoT というテーマで、オブナイズさんのプレイイベントとしてワークショップをやってもらったり、メッシュ使ったワークショップやってっていう形でやってましたね。
そうですね。いやー、IoT は、やっぱりバズワードだけあって、IoT ってすごく興味を惹かれやすくてですね、人もすごく集まったんですよ。
うん。
なんで参加者も80人ぐらい集まって、で、チームも12チームぐらいできて、まあビジネスが12個出来上がったんですね。いやー、でもやっぱり IoT はやっぱり、茨の道というか、なんかすごく難しいなっていうのを感じましたね、イベントを通じて。
どの辺がとかありますか？
やっぱりですね、もうすでにもう大手とかが参入している世界なので、もう考えられるものはそれすでにあるよね、だとか、
うん、
あとやっぱりそのウェブサイト、ウェブサービスとかって割とこう楽に作ってすぐにその求められてなかったらすぐに変更して検証したりすることができるんですけど、 IoT って物なので物を作らなきゃいけないじゃないですか。
ああ、そうですね。
あのコストがものすごい高いですよね。
そうですね。しかも IoT、ハッカソンだったらまあ作ればとりあえずいいけど、スタートアップウィークエンドの場合はビジネスプランもくっつけてスライドも作る必要があるんで、もっとやること多いと思いますね。
そうなんですよね。いや、その中でも結構ね、半分ぐらいは実際のものが作れていたので、前回やった時は。
確かに。
ね、すごかったですよね。
すごいですね。
ああ、
まあ、プレイイベントでオーブナイズ触ったことある人が多かったというのもあるのかな。プレイイベントやったのは良かったんじゃないかなと思います。
そうですね。プレイベントで、その3日間しかないので、いきなり IoT で、じゃあ皆さん、はいどうぞって言っても、時間が足りなさすぎるので。そうですね。あれのおかげで、だいぶ、取っかかりが早かった気がしますね。
そうですね。
はい。いやー、でもすごく、楽しいイベントでしたね。なんか結構盛り上がってよかったなと思います。
よかったですね。
はい。そういえばあれですね、サッツの方も、昨日？
はい。昨日と正確には金曜から日曜までの3日間で、エデュケーションっていうテーマ、キーワードとしては未来の学びというテーマで、いろいろ人に集まってもらってやってました。まあ僕はリードオーガナイザーではなかったんですけど、オーガナイザーとしてお手伝いしたり、運営の方のお手伝いをしたりしていましたね。で、教育の方は、実際にこう、ものを運び込んで使ってもらうみたいなのはなくて、本当にプランと、まあ、開発ができる人はサービスとかプロタイプを使ったりしている人が多かったですね。はい。で、IoT の時と比べると何が違うかなと思うと、IoT って目の前にものがあるから、すごいイメージしやすいですけど、教育ってどっちかっていうと、思いの方が先に強くて、こういう問題があるから、こういうことを、ソリューションがあるから持ってきたよとか、あるいはもうソリューションないけど、とにかくこの問題をどうにかしたいみたいな形で人が集まると。で、そこにエンジニアがついて、作るぞってなるってところで、ちょっとアプローチがまた違うのかなと思いました。
確かに。
なんで、まあ、スタートアップっぽいといえばスタートアップっぽいというか、みんなエンジニアを探しているという感じで、IoT はエンジニアが多分、エンジニアというかエンジニアに興味がある人が集まる傾向があるような気がして、教育の方はエンジニアはさっぱりですみたいなところから始まるという印象でした。
なるほど。確かに。結構そういうパターン多いですよね、スタートアップ行くんで。エンジニアが割と2割ぐらいしかいないっていうのが多いので。
そうですね。まあ、両方経験してみて面白かったですね。僕はどっちかっていうと、去年のメーカーフェア東京の中でメーカーっていうテーマでやったスタートアップイケンドにオーガナイザー参加して、その次は今年の2月にロボティクスっていうテーマで、やっぱりいろんな人にロボットを提供し、いろんな会社さんにロボットを提供してもらって、そのロボットを使ったビジネスプランを考えるというタイプのものづくり系のスタートアップイケンドが多かったので、今回もまた違うタイプの経験ができて面白かったですね。
なるほど。
はい。なので、参加者も教育もちろん何らかの思いがある人なんですけど、それが大人向けの成人教育だったりですとか、まあ学校、子供、どっちかというと子供向けの教育だったりですとか、あったりして、で、あ、スタートアップイーケンドの仕組みを説明した方がいいかもしれないですけど、金曜日に、アイデアがある人が1分間ピッチをひたすらするんですけれども、30人という人たちが、その中にやっぱり小学生で、スタートアップイベントに最近よく参加されている小学生の女の子がピッチしてたりとか、女子高生がピッチしてたりとか、まあ学校教育の中で実際に教育を受けてる人たちからもピッチがあったりして、その辺がユニークなのかなと思いました
なるほど。ああ、面白いですね。教育を受ける側の人がピッチをしてるんですね。
ね。まあ、ユニークだって思ったのは、僕が学校、まあ、小学校、中学校にいた時にそんなことを考えなかったな、みたいなのを、今の学校の中にいる人たちって考えてる、子供たちって考えてるんだな、っていうのが、はぁ、遠いという感じでしたね。
すごい時代ですね、そう考えると。僕らが子供の頃全く考えてなかったですね、そんなの。
そうですよね。なんとなく勉強して、大学行って、まあ、会社就職して、ぐらいまでがなんかデフォルトって感じで、まあ今でもそれは大きいのかもしれないですけど、
確かにね。
しかもそのピッチするだけだったらまあみんなするんですけど、実際にピッチの後にチームを投票してチームメンバーを集める必要があるんですよね。で、そこで結構なピッチが落とされてしまうんですけど、まあ子供の小学生の作ったピッチもちゃんとチームメンバーを集めるというところまでっていうのがまたすごい。しかも、昨日の場合は、すごい評価をされていたので、賞状ということで、受賞ということで評価されていたので、またそれがすごいなと思ってますね。
ええ、すごい。なんかね、噂に聞いたぐらいなんですけど、審査員の方が全員外国人だったっていう話をちょっと。
そうですね。外国人。今回はエデュケーションなんですけど、ジャッジ、オーガナイザーの中に、エドテックアジアというエデュケーションカンファレンスのグローバルなものを手伝ってる人がいて、その人が結構海外からジャッジを引っ張ってきたと、エドテックアジアつながりで。ということで、グローバルなジャッジ陣になりまして、で、通訳もその人、オーガナイザーの三崎さんという人がやってしまっているという。結構大変な状況でしたね。でもちゃんと回っていました。日本語と英語で相互に通訳して、日本語から英語が、になって、英語から日本語になって。で、ジャッジも時々日本語で喋ったりするんで、そういう時は逆に英語にすぐに切り替えたりとか、あまり見ないタイプの スタートアップいい客になったかなと思います。
面白いな。
なんかそういう体験もいろんなテーマでいろんな体験ができるのがスタートアップイケンドが面白いところかなと思ってます。あとは、まあ、オーガナイザーになるには実は参加をしないといけなく、一回はチームで参加をしないといけなくて、僕は実は中国人選でスタートアップイケンド東京の新鮮出張バージョンみたいなところに参加して、やっぱり金曜にワッと集まってチーム組んで、土曜日の夜ぐらいに結構、深センのホテルの一室で、って言って、チームが分かれそうになりながら、苦労した経験があるので、で、毎日曜になんとか、発表には行けたという経験、濃い経験があるので、それが、まあ、癖になって、オーガナイザーに参加しているというのがあり、まあ、過去の参加者にも、 それがやめられないっていう形で、こうスタートアップコミュニティにもどっぷり使っちゃってる人もいますよね。
いますね、多いですね。
うん、
うん、僕も参加2回しか参加してないんですけど、多分オーガナイザーとか多分10回ぐらい参加していますね。今回旅するエンジニアじゃないですか。
そうですね。
で、スタートアップウィークエンドで、まあ、旅するエンジニアを、まあ、無理に絡めるってわけではないんですけども、先ほどサッツが言ったように、スタートアップウィークエンド東京ですね、東京コミュニティがあるんですけども、そこが、たまにですね、海外で日本人の人たちを集めながら、海外でスタートアップウィークエンドやろうというのが、1年に1度ぐらいありますかね。
ですかね。
うん、サッツみたいに中国の深圳でやったりとか、僕は去年参加したのは、ベトナムのハノイですね。
はい。うん。
あちらとかでも開催をしていて、なんだろうな、海外旅行って、まあ、なかなかあまりしたことがない人って割とハードルが高いイメージがあると思うんですけども、スタートアップウィークエンドとかだとやっぱ日本人の参加者が、まあ、6割ぐらいいるので、なんかこう一緒にこうそこで、金土日一緒にこうチームを組んだ人たちと、まあ、その後ご飯食べ行ったりだとか、まあ、一緒に観光したりとかですね、まあ、海外旅行も兼ねてイベントに参加できるので結構こう旅をしながらなんだろうな、いきなりエンジニアになれって言われてもなかなか難しいと思うんですけど、そういったスタートアップ行くのの海外版とかに参加するとですね、割と仲間も多くて非常にハードルが低くてですね、結構おすすめではありますね。
そうですね、
うん。
僕も深圳で参加したときは、やっぱ、なんか、その旅先で出会う、出会ってなんかする仲間って、なんか、結構連帯感強まるっていうかね、その後もお付き合いが、深い経験してる。やっぱり、例えばスタートアップウィークエンドの、検証したり、ヒアリングするために深圳の会場の中にずっといるわけじゃなくて、現地のスタートアップに話聞きに行ったり、なんかタクシー、捕まえて、ディディとか捕まえて、嵐気に入ったりとかいうことをやって、もう普通の海外旅行ではできないことを3日間の中で詰め込んでやってしまうという、結構ね、激しいイベントなんで。まあこれはやみつきになる人いるんじゃないかなと。で、エンジニアであれば、さらにね、もっと、現地のエンジニアと交流したりとかっていうチャンスもあるから面白いなと思ってますね。
そうですね。特にエンジニアにはおすすめなんですけど、僕も英語全然喋れないんですけど、本気で。やっぱり本気で喋れないんですけど、エンジニアだと、やっぱり普段使ってるプログラミング言語で、なんとなく意思疎通がちょっと取れるんですよね。
ああ、確かに。
うん。言ってること大体よくわかんないんですけど、単語単語はわかるみたいな。うん。ので、結構、まあ、英語苦手だからとか、英語喋れないから、海外行くのはちょっとなーっていう場合は、こういったスタートアップ行くのだとか、そういったもので一緒にこう参加すると、もちろんその中には英語が喋れる人とかがいたりするので、ちょっと自分でも少し喋ってみようかなとか、ちょっと自分の来るのにすごくいい機会だなって感じがすごくしますね。
うん、そうですね。そうですね。あとは次は8月の9日に実はメーカーっていうテーマでまた、大田区主催で、大田区スポンサーでやるんですよ。去年はメーカーフェア東京中でやったんですけど、それだとメーカーフェア東京見切れないっていう。なんか見たいけど、メーカーフェア東京の中見れずにスタートアップウィークエンドで3日間終わっちゃうっていう経験、参加者の経験がありまして、今回は日程をずらして、で、大田区さんから結構活動に対して協力、ご理解いただいているので、そういう形で、京急蒲田の方でやるので、もしご興味がある人がいればという形です。で、メーカーっていうテーマなので、ものづくりに興味がある人には結構楽しめるイベントかなと思ってます。
確かに。なんか前回、そのメーカーフェア東京で大田区さんがスポンサーになってくれたんですけど、なんか、大田区さんって意外と小ロット小生産とかでも割と町工場の町なんで、すごく、なんだろうな。物を作るのに強い街というか、非常にシナジーが高い感じでしたね。
うん、やっぱりそういう街としての特性も活かせるといいなと思いますね、イベントとして。
ねえ。
はい。他なんか印象に残っている やつありますか？スタートアップイベントで。ハノイが楽しかったって感じですか？
ハノイは僕はオーガナイザーで参加したんですけど、楽しかったですよ。それまで僕ベトナム全く興味がなくって、本当はタイに行く予定だったんですよ。
はい。
なんですけども、ちょっと、ベトナムでもやるから寄りなよって言われて、寄ってみたらベトナムすごく面白い国ってことを知ってですね。はい。こんな情熱的で素晴らしい国があったんだと思って、スタートアップウィークエンドが開催されてなかったら多分知らなかったであろう、その国の情報を知れたっていうのはすごくでかかったですね。
ああ、なるほどね。
うん。
台湾も参加されてましたっけ？
台湾はですね、スタートアップウィークエンドジャパンじゃなくて、本当にスタートアップウィークエンド台湾ですね。
オーガナイザーが台湾人の人たちってことですね。
ですです。なんで本当に台湾の中で行われたスタートアップウィークエンドに、そちらはちょっとまあ見学として参加させてもらったんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。でもその時もグローバルにやろうってことだったので、その台湾人だけじゃなくて、イギリス人とか、インドネシア人とか、各国の人たちが集まってきててですね。で、最初は中国語で進行されてたんですけど、だんだん、やっぱり中国語がわからないっていう人も多くなってきてしまったので、もう英語で進行されるようになってですね。
途中から変わるんですね。
途中から
結構フレキシブルですね。
そうなんですよ。でも台湾の人たちって英語も喋れる方が多いので、結構難なく進んでましたね。その時優勝したアイデアも、本当に台湾の文化を知っているからこそのそのアイデアみたいな感じでしたね。ので、やっぱりその国独特のこの特徴を捉えたビジネスアイデアがやっぱり評価されるのかなって感じがしました。
なるほどね。そういうのもなかなか得難い経験ですね。
面白かったですね。はい。ので、もし。
まあ、そうですね。はい。見学っていうのはあれですよね。3日目に発表の審査、発表があって、審査があって、その後懇親会があるという3日目の参加ということですかね。
そうですね。あと僕はちょっと特別にじゃないですけど、初日も見学させてもらって、
なるほど。
はい。
まあ、そういう参加の仕方もあるし、3日間フルでもう頭を使って手足を動かしてやるという参加の仕方もあるし、それを経るとオーガナイザーにもなれますということですね。
そうですね。めちゃくちゃ刺激的な3日間なんで、ぜひ参加されたことがない方がいたら、一度は参加するのはちょっとお勧めしますね。
うん。僕もお勧めしたいです。
ね、ので、ぜひ興味がある方は、なんかその開催するテーマもそうですし、スポンサーがついてくれる方にもよって違うんですけど、料金も結構違ったりするので、ちょこちょこチェックしてもらうと、すごく安く参加できたりだとかするパターンもあるので、一度スタートアップウィークエンドで検索してみてください。
はい。確かに海外だと一瞬高いなって思うんですけど、現地の宿泊代もついたりするのと、あと7食全部提供されるんですよね、基本的には。
はい。
3日間の、金曜の夜と土曜の朝昼晩、日曜の朝昼晩、ただでご飯が食べられるんで、まあ、思ったほど高くないかなっていう気がしますね。
そうですね。むしろ安い場合が多いです。
うん。そうですね。その、高知、あ、2日目に、スタートアップ、経験してる人たちがコーチについてくれたりするんですけど、そういう自分たちで集まったアイデアに対して壁打ち相手になってもらって、それで土曜日にアイデアを練るという体験も結構含めて、あとジャッジの審査を得られて懇親会して、その後のネットワーキングにつながるという意味では、安いですね。
安いですね。すごく経験値は得やすいイベントかなと思いますね。
じゃあ、そうですね。また関係者とかゲストとかで呼べたらいいなと思いますんで。
はい。じゃあ、こんなところかな。
こんなところで。はい。お疲れ様です。
お疲れ様でした。